皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、初めてでも大丈夫、中国語基礎講座です。中国語の初歩的な日常会話を紹介します。教科書でしか使わないような堅苦しい表現ではなく、普段の会話で使うリアルな表現を学習していきます。中国語の発音、リスニングの能力を自然に身につけましょう。簡単なセリフを中心に展開しますので、初めての方でも安心して学べる優しい講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師、斉藤芳明さんです。今週は第5回時間の表現をお送りします。
大家好、みなさんこんにちは。今天你学中文了吗？今日は中国語を勉強しましたか？今日のテーマは時間の表現の言い方です。それでは始めましょう。第5課、時間の表現。まず単語を一緒に見てみましょう。私の後に続いて読んでみましょう。はい、一行目。昨天。今天。明天。はい、你给我们。去年。今年。明年。はい、三行目。早上。上午。下午。はい、用给我们。晚上。年。月。国给我们。日。号。 星期，星期，周，周。六行目，几点？几点？分，分，半，半。はい、続いて日にちの尋ね方と答え方を見てみましょう。尋ね方 A、 今天几月几号？今天几月几号？はい、答え方 B、 今天五月二十一号。今天五月二十一号。に、曜日の尋ね方と答え方。尋ね方 A、 今天星期几？今天星期几？はい、答え方 B、 今天星期二。今天星期二。はい、三、時間の尋ね方と答え方。まず尋ね方、現在几点？現在几点？はい、答え方、現在五点十五分。現在五点十五分。现在五点半。现在五点半。はい、次ね。用回答の年号を言う場合には、数字を一つずつ読みます。私の後に読んでみましょう。例、一九八五年，一九八五年，二零二四年，二零二四年。はい、次は数字の読み方を読んでみましょう。私の後に一回ずつ読んでみましょう。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、二十、三十、四十、 五十、六十、七十、八十、九十、一百、一千、一万。はい、もう一回スピード上げて読んでみましょう。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、一百、一千、一万。はい、続いて次の言い方を見てみましょう。私の後に読んでみましょう。一月、一月、二月、二月，三月，三月，四月，四月，五月，五月，六月，六月，七月，七月，八月，八月，九月，九月，十月，十月，十一月，十一月，十二月，十二月。はい、次は曜日の言い方。中国語の曜日は土曜日までは1から6までの数字を使って表現します。曜日の言い方は3種類あります。それぞれは星期、周、礼拜となります。月曜日から日曜日までの言い方を見てみましょう。はい、1。星期を使って見てみましょう。星期一、星期一、星期二、星期二，星期三，星期三，星期四，星期四，星期五，星期五，星期六，星期六，星期日，星期日，星期天，星期天。はい、你周を使って読んでみましょう。周一、周一、周二、周二、周三、周三、周四、周四、周五、周五、周六、周六、周日、周日。はい、三、 礼拜を使って読んでみましょう。礼拜一、礼拜一、礼拜二、礼拜二、礼拜三、礼拜三，礼拜四，礼拜四，礼拜五，礼拜五，礼拜六，礼拜六，礼拜日，礼拜日，礼拜は会話する時よく使われます。ここで重要ポイントです。日曜日だけは数字を使いません。天と日を使います。はい、次はカレンダーの読み方。カレンダーを読んでみましょう。数字1から31の後ろに号、あるいは日を加えて読んでみましょう。1号、1号、2号、2号、3号、3号、4号、4号、5号、5号、6号、6号、7号、7号、八号，八号，九号，九号，十号，十号，十一号，十一号，十二号，十二号，十三号，十三号，十四号，十四号，十五号，十五号，二十号，二十号，二十五号，二十五号，三十号，三十号，三十一号，三十一号。はい、以上カレンダーの読み方でした。はい、最後にまとめて読んでみましょう。1、2024年6月26号星期三上午11点下午3点晚上十点。你电话号码080-1234-5678。プチ中国情報。中秋節とは、旧暦の8月15日です。いわゆる日本の十五夜にあたる日です。中秋節は、春節について2番目の伝統的な祝日です。中秋節の丸い月は、団らんを象徴します。中秋節は国民の祝日で、国家法定休日なので、三連休になります。この時、一般的には、実家へ帰ります。一家団らんで、過ごしますが、最近は旅行に行く人も多いようです。中秋節の欠かせない食べ物は、月餅です。 中国では友人、親戚、取引先への贈り物として用いられます。多くの会社では福利厚生として職員に月餅を配ります。月餅にもいろいろな種類があります。例えば、小豆のこしあん、ハスの実のあん、五種の夏あん、夏目あん、卵黄入り月餅などなどあります。私は卵黄入りの月餅が大好きです。皆さんもぜひ中国の月餅を食べてみてください。以上はプチ中国情報中秋節でした。今天的课就到这里，我们下次再见，再见。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、初めてでも大丈夫中国語基礎講座全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回時間の表現をお送りしました。次回は第6回買い物編をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、初めてでも大丈夫中国語基礎講座をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月5日土曜日午後2時から午後4時まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は30名、応募締め切りは9月24日火曜日必着、お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。 障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたい時に学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。